熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤おさむおさむさん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今週もですね、熱く始まりました。熱血教えて中澤先生。まあ暑いといえばなんかね、気候も暖かい日、まあ、寒い日が交互に、ね、来てるような感じで、なんとなく春の訪れを予感するようなね、まあ、よく三寒四温なんて、ね、言いますけど、寒い日が、まあ、あれは結構春先っぽいけど結構冬のイメージですかね。三寒四温っていうと、まあ、寒い日が3日続いて、まあ、冬の時期ですね。で暖かい日が4日続くと、まあ、そんなで、まあ、寒暖の周期が続くとなんか春の前みたいなね感じの、イメージの言葉ですけど、なんかそういう雰囲気ですかね。なんかジャケット着ててもちょっとなんか気抜くと暑かったり、あ、じゃあかといって寒い日もあったりね、なんかそんな感じで、まあね、そういう季節ですよね。なんかまあ3月入りましたんでね、3月は皆さんどうですか。もうでも2ヶ月も経っちゃったんですよね、今年入ってね、新しい年がね。もう来年からスクールイヤーってね、新年、まあ新年というか新学期始まります。ここがちょっとね、やっぱりいろいろなんとなく皆さんこうまだ落ち着かない時期でもあり、まあ落ち着いていく時期でもありということで、まあ締めくくりの時期でもあり、まあ新しくスタートする準備の時期でもあるということで、3月っていうのはやっぱりこういろんなね、思いだったり気持ちだったりこう入れ乱れる時期ですから、やっぱり、私たちもですね、まあ締めくくりのようなスタートのようなですね、よくね結構塾業界は昔からは中澤塾はちょっととか英語スクラーにはね4月スタートなんですよ。なので基本的には4月スタートなんで学校のスクールイヤーと同じなんですね。だから新学期というもの自体は4月を塾にしてるんです。まあただいつでもスタートはできるんですけど、一応カレンダーだったり年度だったりとその4月なんですけど、まあ、塾の中では3月スタートみたいな塾さんもねまだあると思うので、3月からか1年回っていくようなね、そんな塾も今はまあ受験もね2月になってますから、まあ、余計そんな雰囲気でもいけるかもしれないんですけど、まあ、中澤塾とか英語スクラーにはね結構ちっちゃい子から、大きい方も大きい方社会人の方もいるんで、まあ、スクールイヤー4月で、まあ、ということで言うと、まあ、年度の最後の月、ね、なりますので、ね、今月今日はですね、まあ、3月は3今日も含めて3月は、まあ、締めくくりと新しい年の準備ということで、また暑さに磨きをかけてまた皆さんにいろいろねお伝えしていきたいと思っておりますので、まあ3月1日金曜日ですから、なんか3月スタートの日、まあ目いっぱいお届けしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。え、3月入りまして、ちょっと私もですね、今ちょっとこういろんな、中澤先生自体がいろんな自治体さんによく行ってて、まあ当然ねこの地元もまああるんですけど、この前ちょっとね秋田県仙北市ってとこにお願いされてちょっといろいろ動いてて、そこはねインターナショナルスクールのを誘致するってことでちょっと相談いただいて、秋田県ねちょっと行ってきて、それで動いてたんですけど、まあ NHK とかね取材来てて、 僕のフェイスブック上げてたりしたらみんな結構見ててくれたんですけど、まあそれもあったりして、まあそんなこともありながら延長線上で、ちょうどね、先週、今週か、今週の月曜日は、ね、実は高崎、群馬県にいたんですけど、そこもなんかね、自治体って言ったら市ですね、の方にちょっとご案内いただいて見学行ってきたんですよ。あの、倉淵英語村って言ってね、まあ、要は英語で、まあ、生活をしてる、まあ、小中学生を預かってる、まあ、寮みたいな感じなんですけど、小学校はね、小学校、中学校は地元の小学校に通うんですよ。高崎市にある、ちょっと田舎なんですけど、でも夕方から以降はそこの、まあ、村って言われる、まあ、寮みたいなところに来て、まあ、英語で生活するっていうね、なんかちょっと変わった感じですけど、行ってきたんですね。で、まあ、学校教育とかちょっと違うので、教育委員会さんじゃないんですけど、まあ、夕方から英語でやるということで、まあ、ちょっと見てきましたけどね。まあ、英語って言っても、まあ、英語と日本語もちょっと使って、オールイングリッシュってわけじゃないんですけど、ネイティブの先生が、まあ、先生っていうのかな、スタッフっていうのかな、まあ、日本人ネイティブの先生の数も豊富で、まあまあ、ご飯も、3食出るということ、まあ、給食以外は出るみたいだし、ネイティブの先生も人数の割にはね、生徒さんっていうかそこに住んでる人が23名って言ったかな、23名なのにスタッフが英語の先生が8人いるっていうので、すごい、ね、贅沢な感じだったんで、そこへちょっとね、いろいろお願いもありながら見学に行ってきたっていうことで、行ってきましたよ。まあ、豊橋にもね、八丁小学校ってあるんですけど、なかなかね、まあ、その英語での、まあ、その生活っていうことで、まあ、当然英語使う場面も多いし、その、先生たちと喋る、スタッフと喋るってことで英語使うことも多いんだけど、まあ、そこはちょっと授業ではなくて、生活を、まあ、英語で送るっていうことで、まあ、結構生徒さんはね、そこは群馬県高崎市だったんですけど、全国から、高崎なんだけど、全国から7割ぐらいの子が来てるって言いましたね。で、なんか抽選みたいなこともおっしゃってましたんで、入りたくても入れないっつってたんでね、なかなか狭きもんなんでね、うん、なかなか面白い取り組みだし、まあそこで生活するっていうのはなんか海外留学してるような感じで、非常にこう、興味深いものがあって、まあ今後そういうのをね、私たちも勉強として見に行かせてもらったんですけど、まあその取り組み自体とかね、はすごくいいなと思います。まあここの豊橋の八丁所もそうですけど、まあ全員行けないからそこら辺はどうしてもしょうがないところはあるんですよね。だから市の人が全部受けるとか、まあ全員そこに入れるわけじゃないので、まあそこら辺ちょっとね、まあ僕らもなるべく多くの人にそういうのを触れてもらえればいいななんて思いますけど、やっぱり限定人数たくさんは見れないみたいなんで、そちらもねなかなか限定数だったんで、まあそこがちょっとね、なんか仕方がないんですね。予算もかかるし、まあ、お金もかかりますから、まあいろんなことがあるんですけど、なるべく多くの人で同じようにチャンスがあるといいなってちょっと思いましたけどね。はい、行きたいと思っても行けない人もいっぱいいるんで、うん、ただまあその英語の環境とか作ったりとか、まあそういう取り組みに関してはやっぱりね、やっぱ生活の中に英語が使えるし、普段英語を喋るっていうこと自体がなかなか、その生活で喋るってなかなか難しいので、まあそういう取り組みっていうのは本当に珍しいとは思いますので、そういう観点ではすごくね、面白い取り組みかななんて思いますけど、うん、まあ倉淵英語村って言ってね、ちょっとまた見てもらうといいな。まあ私たちはどっちかって英語教育の方なので、まあまあそういう雰囲気のものをね、なるべく教育として提供する。結構今全国にいるとこ行っていろんなお話させてもらったり、まあその学校だけじゃなくて、その会社さんとかね、あるじゃないですか。そういうところでお手伝いもしたりとかいろいろするんで、まあいろんな形の教育っていうのがあるんですから、まあそういうとこ勉強して、なるべく皆さんに、こう、まあ英語教育だけではないんですが、よりこう、実用的な、よりこう、意味あるものっていうのを私たちも提供していかなきゃいけないので、まずは勉強だったということでね、活かしていただいて、なかなかいいきっかけですよね。なかなかこう塾とか英語スクールやってると、そうやってお役所に行くって機会ってそんなにないんですけど、私もちょっとご縁に恵まれているので、いろんなとこに結構呼んでいただいて連れて行ってもらうんで、まあでもちょっと遠いは遠いですよね。 で結構ね、皆さん行ったことありますか？群馬県って多いですから、あんまないですよね。結構雪降るんですよね。うん、で、あれ言ったかな、なんか本当にね、前回行った時も、まあ大雪だったんですけど、今回行った時もね、やっぱり雪がちらつくんでね、何かしら、まあ雪が、僕は結構ね、前行ってスピードスケートで雪が慣れてるんですが、そこがちょっとね、ただ北陸新幹線なんですけど、東海道新幹線で雪がちょっと降ると結構ね、なんか点検ってすぐ止まるんですけど、北陸新幹線とかは雪降っても何もろともせずガーって進んでくって、やっぱ違うなと思って、だいぶ地域によってもやっぱり新幹線もやっぱそういう仕様なのか、ちょっと細かいことはね、詳しい方にまた聞きたいんですけど、なんかね、新幹線自体乗ってる時は、別に雪降ってもそんなに北陸新幹線の怖くなかったっていうか、普通に動いてたんですけど、なんか東海道ぐらい入ってくると急になんか点検が増えたりしてね、雪のためにみたいなのが増えてくるんで、やっぱりちょっと違うのかななんて思いながら、まあそんなとこも興味持ちながらね移動してましたけどね。まあいいね、きっかけでいろいろいろなとこ行っていろんな話して、またこれっていろいろ勉強させていただいて、皆さんにまたいろいろねお伝えしていけるのもいいななんて。やっぱりでも地域ってすごい、やっぱりこう日本って全部こう一応日本としてあるけど、地方行くと、地方って言ってもまあね、手足してもそれはまあ東京大阪から見れば地方かもしれませんけど、やっぱりその東京は東京、大阪は大阪ね、秋田は秋田、で高崎は高崎の雰囲気っていうのがやっぱり、ありまして、まあすごい違うかっていうとそうでもないんですけど、やっぱその土地土地のね雰囲気とか、やっぱ塾とかもやっぱ考え方が結構違ってまして、まあ、この辺ってやっぱりね、愛知県って昔から高校やなんか公立が強いって言われて、公立高校が結構メインで学校って動いてるとか、まあ私立もあるんですけれども、そういうイメージなんですけど、やっぱりあの辺行くと私学ね、私立の高校とかの方がレベルが高いので、やっぱりそれが多いし、通うのに結構高崎から東京まで新幹線で通うとか言ってね、全然物ともせず新幹線で通ってみる子が多いみたいで、隣の県にも結構行くとか言ってましたんで、まあ結構何ですかね、ある程度レベル高い高校行きたいときは結構越境して当たり前のように行くっていうね、そういう文化風土があるのはちょっといつも違うなって思います。この辺はやっぱりね、県内、まあ、特に地域学区もあるから、まあ、とりあえずその地元で行くっていうのが多いじゃないですか。まあ、行かれる方もね、当然、静岡行ったり、浜松行ったり、なんか行く方もいるんですけど、まあ、絶対数的にはやっぱりね、勉強で行くって方よりもスポーツとか、あるいはまあ、私学がいいって方で行く方が多いんですけど、まあ、それよりも圧倒的に、やっぱり地域によっては違うなっていうのはすごいね、通い方も学校の選び方も違うなっていうのは結構実感できましたね。まああと私立の中学校多いですね、数がね、やっぱり東京とか、まあ、あの辺を含めてね。だからまあいろんなところでちょっとそういう勉強させてもらってて、私もいろいろ刺激になってきたんで、はい、今日はちょっとコーナーみたいな感じでお話してますが、まあそんなねことを皆さんにまたお伝えしながら、いい情報があれば、まあ私は教育の情報が多いんですけどね、お伝えしていきたいと思っております。はい、この後はシューガーリコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。 ザンオールスターズでみんなの歌をお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出される漢字を一字をもとに、その漢字から連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。はい、まあね、実はスタッフの人に選んでいただいてるっていうか言ってるんで、スタッフが選んでるんですけど、今日は難しいなあんまり意味がね、多い感じじゃないんですけど、卒業の卒の字です。どんどんどんどんどんということで、はい。まあ、卒業と卒っていう字は、まあ、皆さんあんまりね、あれなんですけど、私実はこのコーナーって、まあ、スタッフが出されて、まあ、自分の知識で答えてるところは多いんで、予習してるわけじゃないんですけど、まあ、私の知ってる限りでは精一杯答えますが、基本的に、卒業の卒っていう字の意味って終わるって意味なんですね。だから、行を終わるということで、よく中卒、高卒ってあるじゃないですか。だからまあ、ここ終わってるっていうね、そういう意味なんですね。だから、まあ、どっちかっていうと、続いていくというよりも、そこで、まあ一旦終わりになるというような意味合いが強いのかなっていう字がありますね。イメージはね。よく漢字の語源なんかは結構ね、引くと、なんていうのかな、兵隊の意味なんかあったりしてね、まあ、昔の字のイメージから言うとですね、まあ結構終わるとか終えるとか、まあついにみたいな、まあ卒業のシーズンですからね。まあ卒っていう字って結構それが一番今皆さんの意味強いんじゃないですかね。卒業とか、まあそうですね、やっぱり自分がまあせっかくなんで卒業の話してるんですけど、塾って卒業ってあんまりなくて、まあちょっといい機会なので、卒の字に触れていくんですけど、まあ卒業っていうのはまあある程度の、あるものが終わるとか、そこで一回ね、まあ卒業時代旅立つようなイメージあると思うんですけど、まあ塾とか英語スクールって結局終わりがないんですよね。目標に対して卒業はしますけれども、結局どこでも習いたいと思ったら習えるところがありまして、いや結構だから卒業っていうタイミングって難しいんですよ。切りにするとかですね。一旦終わるとか、卒塾とは言ったりしますけど、結構難しくないですか？それで結構バラバラなんですよね。私の場合。どうしてかっていうと、結構皆さんだから自分のやるべきことを終えるということで卒業なんで、それはいいんですけど、それぞれの卒業がありますからね。ただその人で、例えば高校受験が終わったら勉強を、まあ、一旦塾通ったりとか英語スクールを気にするとか、あるいは、始めるとかっていう方もいると思うんですけど、まあそういうタイミングってそれぞれじゃないですか。だからまあ永久に続けたいって社会人までやる方もいますし、中学校3年生で終わってもやっぱ高校をねまだ続けていくっていう場合もあるので、まあ塾の場合っていうのは、まあ私たちもキリがあんまりないんでね、卒業っていう言葉ってあんまり使ったことないんですけど、大体まあうちでも2歳半から3歳ぐらい入って、まあずっと続けちゃうと、まあ中身は変わりますよ。例えばちっちゃい頃英語スクールやってて、小学校1年生から塾始めてみたいな、で中学校行ったらまあまた塾やって、まあ高校行ったら英語会話だけやってとかで、社会人行ってまた速読やって英会話やってみたいな感じで、まあ順繰り続いていくことがあるんで、まあいろんなものをやって、まあそれは終わるけれども、次のものがまたスタートしていくんで、滞留としてこうずっと続けていただくところがあるので、まあ終わりだねっていうのはそんなに少ないんですが、まあ10年ぐらいとかね、まあまあよくたまにお話しますけど、3歳から18まで15年なんで、15年通っていただいたりとかですね、結構長いんですよね。で、だから英語スクールとかもインターンシャスクールとかもあるから、まあ3歳で入って小6前だともうそれで9年で、結構うちの場合卒業するまでに結構長くお預かりしてるんですよね。だから、卒ってイメージってあんまりないんですけど、まあ結構ね、 どこを終わりにするかっていうのは本人のやっぱりだから卒業がおめでとうっていうことは要は自分の思ったものがしっかりこう業を終えるという意味なので、まあ、そこで一括りして、まあ、そこでしっかりものを終えたということでおめでとうということになるんですけど、はい、私たちのところはやっぱりね、なかなかそういうタイミングって難しいんでこの字を見るとですね学校ワードっていうか結構学校のイメージが強くなっちゃうなそういう理由もあるかもしれませんね。はい、まあでもシーズンですよね。私もね卒業式がねあんまり思い出に残ってないっていうか残りきってないっていうかですね出たのまあ大学の時はちょっとイメージあるかなと思うんですけど高校はなんかね受験で出れない子も結構いたりしましたね卒業式ね。一緒に1回とはゆえですよ。小中は結構なんとなく覚えてるけどあんまそこまで印象が深いかと言われると案外その時ってまだ初めての卒業だったりとか思い出に残そうって気持ちがそこまでなかったりするかも。大きくなるとちょっとやっぱり慣れてきてまあこれで会えないねとか高校の卒業式は結構ちょっと覚えてるかな逆に、なんかそういう1ページ的な感じで覚えてるんですけどなかなかねもう何十年も経ちますから余計ですけどね。だそれから卒業って言うとあんまりないからまあ送り出すことはね結構ありますよね。だから中学校とか高校生とか卒業おめでとうみたいな。だ私たちの場合卒業おめでとうの前に受験をまず合格してもらわなきゃいけないんでどっちかって卒業することより合格させておめでとうっていうことが多いんで卒業自体をこうお祝いするって機会ってあんまり実はなくてまあそういう意味ではね。だからまあ今日そんな話をできた新鮮に感じてるところも実はあるんですけどね。まあそういうシーズンですから卒業があれば入園もあり終わりがなければ始まりもありませんのでまあ終わりと始めと終わりがあるからやっぱりこうやりがいもあるだろうしね、終わったらまた次何か始まりますからまあ卒業ということを機に次のスタートになるということで言うとやっぱり卒業というものは大事かなって思いますし一旦そこで区切りにして次のステージへまた行く一旦そこで一回終わってまた次のとこに入っていくっていうのはねやっぱりまあ大事だと思いますね。そのままねダラダラ卒業しないままっていうまあうちダラダラでもないんですけどまあそれはそれでねいいことだと思うんですけどやっぱ目標があった方がいいじゃないですか。さっきもちょうどねそんな話してたんですけどやっぱり子供たちもある程度まあ卒業だけじゃなくて物事を終わらせるってことをまあ要はそこまで達成したい次の目標があるからそこまでになんか終わらせるとか達成するってことがあって次のステージ踏めるで次に行くためにまずそこまで終わらせないと次行けないってものがあった方が当然目標としてはしっかりしますので次のステージにも立ちやすいし物をやりやすいのかなってなんか思ったりします。はい、ですから卒業は大事だなって次のスタートするために卒業は大事だなっていつも思ったりしました。はい、ということでなかなかハードな字でしたがいかがでしたでしょうか。はい、来月ちょっともうちょっとこう緩い感じでスタッフにお願いしていきたいと思いますが、はい、以上今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時34分です。エンディングの時間となりました。あっという間にエンディングの時間ね、3月一発目の熱血教える中澤先生いかがでしたでしょうか。まあでもね本当さっきもちょっといろいろ卒業周りですけどやっぱりこうさっきのね英語村の話もそうなんですけどね、1年でやっぱタームで終わっていくんですって。だけど1年で更新したいかまた1年伸びるみたいなとこがあって、やっぱりそうダラダラせずにこう区切りしていくっていうのはやっぱり大事かもしれませんね。そこまでに何かするとかそこまでに何か思うとかっていうの大事なんで、なんかそれちょっと思いましたね。はい、なんかね、まあ中澤熱血として中澤先生はもうダラダラと20何年やってますけどダラダラと言っちゃいけないか自分で言っちゃいけないけど、キレよく続けてますけど、いつ終わるんだろうな、考えたこともないですね。 今の時点ではね。だからまあそれはまだ私がこの番組で達成することが終わってないんでしょうね。まだまだやらなきゃいけないことがこの番組についてあるんじゃないかななんて思ってる証拠かもしれません。はい。まあ、そんなこんなで、そんな話ばっかりしててもあれだって。今のちょっとね、アニーグローバルエディション3月なんでね、3月、ちょっとキャンペーンがあるんでね、一応告知だけさせていただこうかと思うんですけど、アニーグローバルエディケーション中澤塾英語スクールに、アニーインターンションスクール、で、速読国語力太郎プロクラ、ね、速読超英語とかね、いろいろ玉意識付けの極み、ありとあらゆるものをちょっとこう、コンテンツとして用意して、皆さんに提供しております。オンライン英会話の熊にオンラインレッスンみたいなのもあって、まあ結構愛知県内で向けてる方多いし、まあ愛知県内は結構校舎もあるので、いろんなところでやってるんですけど、3月キャンペーンやっておりまして、入会金無料ね。3月はね、初月月謝が半額になってますね。50%。あとは、今年度分の教材費かからない、ということで、まあ非常にご負担なくお入りいただけるというのと、まあ、始めるのはちょうどいい時期かと思っております。すべての講座はそれが適用されておりますので、3月がちょっとね、最終週が授業準備のため授業がないので、もし、ね、気になっている方とか、あとお友達紹介キャンペーンもやったりしてますので、もしうちに通っているお友達がいるようでしたら、お声掛けいただいたらキャンペーンが適用されますので、図書カードがもらえたり、アニグローバルエデュケーションなんで使っているカザスポイントってポイントがあるんですけど、まあそれがもらえたりっていうね、すごく充実した内容になっておりますので、ぜひ皆さんこのキャンペーン利用してね、まあなかなかね4月にならないとって方もいると思うんですけど、まあ3月に1回入ってもらっといて、4月からの、スタートに備えるっていうのはまあやりやすいと思いますね。4月だといろんなことが一気に始まりますから、4月の方が始めやすいっていうのはあるかもしれないですけど、まあちょっと慣らしていく意味では3月ぐらいがスタートがいいかなと思いますし、特にちっちゃいお子さんたちはまあキリがいいというところで夏休みとか3月4月っていうのを結構好まれることが多いんですけど、まあ今ぐらいの方がまあちょうど学年変わる前で緊張もしてますから、うん、いろんな意味で全部が新しくならないように早めスタートっていうのは私はいつも心がけています。まあやっぱり早めスタートってだいぶ最近情報が多いからね、あんまり早くスタートしない、要するに不安だから早く始めるんで、結構いろんなことを聞いたら情報がいっぱい溢れてますから、早くスタートしようっていうマインドっていうのは多分やっぱりこう達成する目標が、さっき言った達成する目標があって、不安だからまあ早くやるっていうことは結構多いと思うんですよね。うん。ただ今まあ情報もいろいろあって、まあどっから始めるとかなんかするっていろんなことがありますから、まあいろんな選択肢もある中で、まあどこがポイントかっていうと、やっぱり、リズムだと思うんですよね。やっぱりこういきなりこうなんか始めていくときにどういうタイミングがいいかっていうのは、やっぱり、リズムを考えていくっていうのは大事だと思いますし、あとタイミングですね。子供たちが伸びるところとか、子供たち興味を持ったタイミングってすごく大事で、興味を持ったものを伸ばすってすごく簡単そうに見えるんですけど、興味を持つっていうこの期間とかタイミング、まあその、気持ちですね。まあこれってやっぱり、まあ継続してね、ずっとやりたいみたいなこともあるんですけれども、やっぱりその気持ちだけに委ねとくわけにもいかないじゃないですか。だからそのやりたいことだからやるって言って、やりたくないことやらないのかっていうことになっちゃうんで、親御さんが必要と思った時には私はやらせていいかなって思いますし、必要だと思ったっていうことは子供さんにも必要だなって思ってます。なのでどうしようか迷ってる方で、子供さんにぜひやらしたいことがあるってことであれば、それは多分親御さんの実体験とか、親御さんの経験から学ばせたいと思ってると思うので、まあだから自分も塾行って頑張ったから子供にも塾行かしたいとか、あれば英語スクール行ってて役立ったから英語スクールやらしたいとか、私がやってなかった苦労したからやらしたいとか、まあそういう思いがあるっていうのは、まあ多分それは大事なことなので、私はまあ小さいうちとか子供さんのうちは、やりたいやりたくないってとこだけじゃない部分でも、やはり子供さんたちには学びを広めていきたいなんて思いますね。私もね、まあ本当にソロバンとかピアノとかなんかボーイスカウトとかいろいろやらされましたけど、やらされましたって言っちゃいけないね。まあいい思い出やいい経験になりましたよね。はい。今思えば、最中はね、前もちょっと言ったけど、ピアノ練習中はドリフターズの全員集合ミスしてもらえなかったんで、この年代だとわかると思いますけど、地獄に近いですよね。なんかみんな見てんのに 見られないから、レッスンが終わるまで見ちゃいけないですよ。隣の部屋で家族みんな見てるんですよ、ドリフをね。なのに私はピアノにさせられたっていうね。 なんかそんな思い出しかないんですけど、まあ今思えばね、まあ今ピアノ弾いてるわけじゃないんですけど、まあ、あの、そういうこともあってよかったなって思う時もあるんで、まあそれがなんか何かの経験にはつながってます。私の、考えるものを考える時の役だったりとかね、してると思うので、まあそういうことは当然ありますので、皆さんもね、ちょっと参考にしていただければいいかなと思ってます。はい。まあちょっとね、イベントとかどんなことアニーでやってるかって言って、情熱大陸に出た立浪先生がね、ちょっと3月にもね、またプロクラのイベントでね、豊橋来て、愛知県中かな、名古屋から、豊田から豊橋来て、セミナーやってくれるってイベントがアニーの中でありますし、まあ後半、今月はね、特にあれかな、ちょうど今バスケット盛り上がってるじゃないですか、3円もね、調子がいいし、フェニックスもね。で、アニグローバルエデュケーションとして応援してるのは、まあ、当然、豊橋地元の三四フェニックス応援してますし、名古屋の方はね、実はファイティングイーグルス名古屋さんの、サポートしてて、まあ、ちょうど24日がね、三四ネオフェニックスとサンロッカーズ渋谷の試合、実は私も冠試合になってまして、熟成の人をご紹介してるんですけど、お友達にもし熟成がいる場合はご招待できますので、もしよかったら、友達がもし通ってれば聞いてみてください。皆さんご招待できるように今頑張っておりますので、あと私も行きますし、会場ね、豊橋なので盛り上がっていきたいと思います。27日は名古屋でね、ファイティングユース名古屋の方は川村祐樹くんっていうじゃないですか、あの人の試合で、実は川村試合でちょっと応援させてもらうんで、そちらはまあ名古屋方面の方ね、用なんで、こっちから行く方もまあでもね、行く人もいると思いますけど、好きな方はね、なかなか見れないチャンスなんでね、ちょっとまた皆さんにその様子もお伝えしたいなと思いますが、全然私もちょっと小学校で実はバスケやってたんで、多少はねっていうとこなんですけど、中澤先生一体何やってるの、バスケだ野球だサッカー、まあ、サッカーやってないか、テニスだスケートだっつってねまあまあスポーツやってる感じありますけどね。まあそんなイベントもありますので、皆さんとまたお会いできる時もありますし、まあもし会場かなんかでね、もしお見かけしたらお声かけていただければ、たまにね、私も聞いてるよなんてお声かけていただいたりとか、まあメールいただいたりすることも多いので、まあそういうことで、皆さんとのご縁をいただきながら、まあ私どもが出るし、冠試合ではありますけれど、そういうところでまた皆さんにね、お会いできるきっかけあるといいななんて思いながら。はい、いつも思っておりますので、まあ、B リーグも熱く盛り上がってますし、まあ、アニーグローバルエデュケーションもね、新しい年を迎える前のこの3月ですね、しっかり締めくくって、さっきの卒業じゃないですけど、しっかり、卒年度しましてですね、次の年を迎えていきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.